箇所は出エジプト記の15章19節から27節までです。出エジプト記の15章19節から27節。パロの馬が戦車や騎兵と共に海の中に入った時、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。こうして彼らはエリムに着いた。そこには十二の水の泉と七十本の夏目ヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。昨日はモーセの歌を見ました。神様はイスラエルに大勝利を与えてくださいました。このイスラエルの民は見たんです、主の素晴らしい偉大な宮沢を。でそして、彼らはそれを喜んで叫びました。今日のところではミリアムがですね、彼女はモーセの姉であり、アロンの姉でもあります。ということは、モーセがもうこの時80歳を超えておりましたので、ミリアムは、まあ、90歳ぐらいでしょうか。とにかく、おばあさんです。彼女はですね、タンバリンを持って踊りながら、歌いました。21節でミリアムは、人々に答えて歌ったと。この主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。これは15章1節の歌の、駆け出しと同じ、ほぼ同じ文句ですけれども、つまりミリアムや女たちはそのモーセたちがですね、男たちが歌ったのに合わせて、まあ、答えてとありますので、まあ、応答してその歌を返した。だから本当にこの紅海のほとりにおいてエジプト 軍隊が その海の中に閉じ込められて、そして、勝利を祝っている様、彼は本当に嬉しくて嬉しくて、それで歌ったわけですね。つい数時間前までは自分たちを殺す気満々で、ぶんどる気満々で、襲い戦車とか馬とか騎兵を使って襲いかかってきたのを、主が大いなる御業を成してくださったから、救い出してくださったから、だからこんなに喜んでいたんです。でところがですね、それから後3日間荒野の方に向かったら、この民は、早速つぶやいてしまいました。賛美をして、主の 大きな御業を見て、でそれで、それにもかかわらずですね、まあ、3日目にすぐに唇が180度方向転換して、つぶやきが出てしまうというのは、これは人間の弱さです。まあ、皆さんもそういう経験があるかもしれません。私も仕事をしていた時、主日が本当に喜んで主の前に出るのが嬉しくて、昼間賛美して礼拝堂にいる時も教会にいる時も、本当に主を褒めたたえることが嬉しくて仕方なかったんですが、しかし主日の日が陰るにつれて、夕方になり礼拝堂から一人また一人と生徒たちが帰るにつれて、だんだん寂しくなってきて、で夜になると、ああまた明日仕事だ、一人暮らしで家に帰って、でし特に主日の夜というのは切ないですね。で月曜の朝になると、ああまた5日これから始まる5日間働かなければと、まあ、満員電車に揺られて、まあ、月曜の朝とか結構気が落ち込んだりしていました。その数時間前までの賛美とか嬉しい気持ちとかはどこへやら、まあ、つぶやきとか心の中で出てきたい気持ちが湧き起こったものですけれども、人はですね、やはり現実に目の前が、その荒野で砂漠で岩砂漠で水がなかったりすることが3日も続くと、本当に人は弱いものです。たちまち、まあ、そういうふうに方向転換して、主を褒めたたえる唇がからつぶやきが3日目に出てしまうようなことは、あるものです。ただこの出エジプト記、特に民数記、申命記の方、レビ記の方を見ていきますと、この民がつぶやくためにつぶやくたびに、あのいろいろな災いが起こったりして、そうして戒めを受けていたんですが、ところがですね、このイスラエルの民が荒野に出たばかりの頃は、主はですね、そんなイスラエルの民をつぶやいたからといってすぐに滅ぼしたりすることをせず、むしろ戒めって教えたんですね。この25節の方も、主はそのところで、主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられたと。で26節では、そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない、私は主あなたを癒すものであると。主はですね、もともと試みるためにこのような、荒野で3日間水がない状態、そして水が与えられる望みもないような状況に置かれて、そしてやっと水を見つけたと思ったら、その水は苦くてという状況へと導かれたんです。神様はですね、このように信仰の初心者を優しく、訓練に合わせて、そして導かれます。キリスト者になったら、もう何もかもがハッピーで、何の試練も苦難も痛みもないと思ったら、それは大間違いです。主はですね、 試みられて、そして主にしっかりと信頼して歩むかどうかを見ておられ、そして彼らをその信仰をですねさらに強くするためにこうして鍛えておられるんです。じゃあ一体これがレビ記、民数記、申命記に続くにつれて、なんで主は民がつぶやくたびに打たれるようになったかというと、彼らがですね結局かたくなな心で聞き分けないからですね。初めのうちはこうして主は人々の心を鍛えて、そして主に従順して、主に服従して、そして目に見える人にではなく主に信頼することを学ばせるんですけども、しかし荒野の民はいつまでも学ばず、相変わらずモーセに向かって不平不満をつぶやいて、やれあれがない、やれこれがないと、でついにはですねエジプトに戻ろうとさえ言うようになってしまった。聞き分けがなかったんです。私たちもいつまでもこういう聞き分けがない赤ちゃん信仰のままではいてはならないんです。ここでミリアムが出てきましたけれども、次にミリアムが出てくる箇所がですね民数記12章の方なんですが、しかしそこにおいてミリアムはモーセにつぶやくんですね。このミリアムが出てきた箇所は指定部時のこの箇所と、その次が、民数記の12章で、12章一節の方から読んでみますと、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた、さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。ここでミリアムはですねモーセに文句を言うんですね。主はただモーセとだけ話されたんでしょうか、私たちとも話されたではないでしょうか。モーセ、あなたは、なんか人の上に立ってるけど、むしろ私たちだって同じでしょうと傲慢になったんですね。この荒野の中に、いるうちにミリアムも主を賛美する心がそのうち途絶えて、そして主の定めたこの指導者を文句を言うようになってしまいました。その結果、12章の後半の方に書いてあるんですけども、彼女は雷病にかかられて、そして7日間宿営の外に追い出されることになってしまいました。そして彼女は雷病7日間人々から隔離されて、その身に、この雷病っていうのは肉が腐っていくようなそういう病ですけども、その病のうちにじっと噛みしめたことでしょう。自分がそのモーセが謙遜だということでモーセにつぶやいて、でそれで、その権威を逸脱したことをしてしまったと。人々はですね、ある人が謙遜だとその人にですねつぶやきがちになってしまいます。本当は 主に向かうようになればいいんですけども、しかし、このミリアムもまたこの荒野の民を言ったのはモーセに対してつぶやいたんですね。出エジプトの方に戻りますと、この24節で、民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言いました。水がない、水は苦い。でこの民は主に向かったんじゃなく、モーセに、目に見える指導者につぶやいて言いました。モーセはどうしたのか、25節、モーセは主に叫んだ、民はモーセにつぶやいた、モーセは主に叫んだ。 モーセがこの民の指導者とされていたゆえんはここです。主に叫ぶということ、主に求めるということをしているからです。民は目に見える指導者に言うんですね。で、そして多くのクリスチャンもこの過ちに陥りやすいものです。目に見える牧師とか目に見える信仰の先輩とかに、なんで私にこんなことが起こるの、なんで神様はこんな意地悪をするのとか、つぶやくんです。神様に言わないで、目に見える牧師とか人間につぶやいて。主はですね、求める人には導きをお与えになります。主に酒どころを、主を酒どころとする人は主から助けをいただきます。人間指導者に助けを求める人はすぐに失望してしまいます。失望指導士ですと言ってもいいでしょう。しかし主に信頼する人は決して失望させられることがありません。モーセが主に叫びましたところ、主は彼に一本の木を示してくださいました。その一本の木、ね、民はもうすごい不平不満を鳴らして、水をよこせ水をよこせで、で主に叫んだところ、主は一本の木を示されただけ。それをどうしろとは言わない。モーセはこの時、ね、主に不平不満を言ったでしょうか。あるいはそんな主の示されたことなんか知るかって捨てたでしょうか。モーセはそういうこともできたかもしれませんが、しかしモーセはそんなことはしませんでした。主に従うことを、主がこれを示されたからにはこれを何かするべきだということをね、彼は考えて、そしてそれを水に投げ入れました。投げ入れたところ、その水は甘くなったんです。主はですね、主に求める人にはこうして導きを与えてくださるんです。そしてその導きは人の目から見れば知るかっていうようなことかもしれません。人の常識からすれば、こんな一本の木が一体何になるんだというようなことかもしれませんが、しかしモーセはそれでも従いました。そしたらその水は、苦い水は甘くなったんです。主に信頼することです。主はこのマラのところにおいて試みられました。モーセが主に信頼するかどうか、25節の、ね、後半、そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられたと。ここで、日本語の聖書は彼と書いてあるって、ちょっと原文の方は調べてないんですが、神様が試みられたのは民、人々じゃなくて彼、単数形の彼、モーセ一人を試みられたようです。韓国語の聖書もそうですか。つまり主はですね、自分に従うかどうか、その声に聞き従うかどうかということを試みられて、そしてモーセはその試験にパスしたんですね。主に従うかどうか、主はただ一歩の気を示しただけでした。そしてモーセはその主が示してくださったことを、それをなおざりにはせず、捨てたりもせず、従うことを選びました。私たちの歩みも主に向かってつぶやくことを、いや、もっと良くないのが人に向かってつぶやくことですね。主に、主をスルーして指導者に向かってつぶやいたり、指導者に、あなたよりも私の方がいいんじゃないとか、そういうふうに傲慢になること、その結果ミリアムは大病になってしまいました。私たちは主に聞き従うべきです。どうせ叫ぶのであれば、人間にではなく主に叫ぶべきなんです。そして主が示してくださったこと、それは従順して聞き従うべきなんです。その時、皆さんの苦々しい水は甘く作り変えられるわけです。 そしてさらに主は仰せられました。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、ね、このところで、まず主が正しいと見られることを行うということ、それから 命令に耳を使って耳を傾けること、そして掟をことごとく守るということ、行う、耳を傾ける、守る、そうするのであれば、主はエジプトに下したような病を一つも下さない、私はあなたを癒すものであると言われます。で、そうしてですね、彼らはこのマラのところからエリムというところに導かれました。そこには12の水の泉と70本の夏目ヤシの木がありました。イスラエル12部族がちょうどその数と一致しておりますし、70という数字はまだヤコブの時代、エジプトに70人が行きましたね。その数と一致しております。こうして彼らを養、しっかりとその数分だけ養う種であると、ここで主は示されたわけです。このエリムという言葉は、丈夫な木、あるいは種路という、意味です。主はですね、マラのところに水がなく、やっとたどり着いた水が苦かったその場所に、主は一本の木を示されて、そこをその木を投げ込んだところが甘くなり、そして導かれたのは、このイスラエル民族の数分だけ必要が満たされるその場所へと導かれました。丈夫な木のところへと導かれたんです。この木というものは、あれを思い出しますね。あれ、木、木にかけられるものは呪われる。十字架の木です。イエス様です。苦い水に十字架の木、それを投げ込むのであれば、その苦かった水は甘くされます。皆さんの人生という苦い水に一本の木が、イエス様がかかられた十字架の木が投げ込まれたら、皆さんの人生は甘く作り変えられます。それまで災いだと思っていたこと、苦いと思っていたこと、それはイエス様の十字架によって、それは良かったと、最善へと導かれていくんです。そしてついには、必要が全て満たされるエリムという丈夫なしっかりとした木のところへと導かれるんです。十字架を追ってついていくもの、そのものは決して失望させられることはありません。今日の箇所からは、本当に人間の弱さを見ました。つぶやきを見ました。賛美している口が途端にすぐにつぶやきに変わってしまう人間の弱さを見ました。しかしは、しっかりと初心者講座からこういうふうにしていてですね、教えていって、導いて、強くして、信仰の試練を与えることによって強くしていってくださるんです。そうであるならば、私たちはしっかりと学んで、いつまでもギャーギャーギャーギャー騒ぐ子供ではなく、主の御心は何であろうか、そういうふうに求める信仰の子として成長していき、やがて信仰の大人になって、そして主の働きをますます成していくように、そのように成長していく皆さんでありますように。いつまでも子供であってはなりません。いつまでも人間指導者につぶやくようなことがばっかり、それを幾年も続けていると、この荒野において屍を晒していった民のように置いてけぼりにされてしまいます。私たちは人間指導者ではなく、主により頼み、主にもう叫びたいときは主に叫んで、そしてもはやつぶやくことをせず、主が必ず何かこの導きを与えてくださるのだ、 主が必ず必要を備えてくださるのだということを信頼して、そのように成長していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたに信頼するということを、そのことの大切さを学びました。なぜなら人は弱いからです。しかし主よ、あなたは人の弱さを、その成り立ちをご存知であり、そんな人を鍛えて、この荒野において鍛えて、約束の土地へと入るにふさわしく整え、学ばせておられることを覚えて感謝いたします。今私たちは荒野を歩いているかのような状態かもしれません。しかしその状態にあっても私たちは幸いです。なぜなら主よ、あなたが共にいてくださるから、あなたの御手の導きに従って歩むことができるから、それゆえ私たちは幸いです。あなたからこのような特別の教育をいただいているからです。私たちはいつまでも人間、目に見える人間、つぶやきやすい人間、謙遜な人に文句を感情的にベラベラと叫ぶことは、それは非常に簡単であり楽であり、しかしそれは罪深いことです。私たちはそのような楽をいつまでもするべきではなく、そのような信仰的な赤ちゃんにいるべきではありません。荒野を歩んで主に信頼するということを、自分の心を使って、自分の意志を用いて成していかなくてはなりません。主よ、私たちを信仰の大人たらしめてください。それは日々主よ、あなたにより頼むことから、日々あなたに対話し、あなたに叫び、あなたを信頼するところから、これは始まります。どうかもはや人間指導者に叫んだりつぶやいたり、そういう楽をすることがありませんように。そして私たちもやがては、あの父と蜜の流れる素晴らしい安息の良き地へと導いてくださることを感謝いたします。どうかこの地上における歩みを守ってください、導いてください。賛美の唇がいつまでも耐えることがありませんように。今日いただいたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。